皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本人は非常に控えめなんですよね。日本人の中では僕はちょっと積極的かもしれません。随分若い時にアメリカ人から、武田さんはアメリカ人よりアメリカ人的に思うと言われたこともありますので、そういう点では深く反省しておりますが、日本人は本当に控えめですね。で、一番、僕は立派だと思うのは、日本文明で一番立派だと思うのは、控えめってことも大切なんですけども、戦争をしなかったってことですね。これについては、日本の左翼の人がですね、全く間違った歴史を言ってますし、僕は何よりも学校の先生が、中学校、高等学校の先生がですね、日本人と戦争というものについて、もう少しきちっとして勉強されてですね、子供に教えてほしいと思うんですけども、日本は旧石器時代から4万年の歴史を持ってます。その中で、世界の国でっていうと誤解する人がいるんですね。なんていうか言った人のちょっとした欠陥というか、なかなか言うことって難しくて、全部を言うと、なかなか理解できないんですね。これは僕の尊敬する岡田先生っていう歴史学者がですね、過去のことを話すときには、雨粒が空から降ってくる。その雨粒を全部話そうとすると、何を言ってるかわからなくなる。だから歴史学というのは、その空から降ってくる雨粒のうち、本当にその時に言わなければならない雨粒だけを話すというのが歴史なんだと、僕に教えていただきました。大変に日本の歴史学としては、有名で立派な先生ですね。人格的にも立派でした。ですから、この場合はですね、もちろん100人、200人の国っていうのもあるんですね。例えば、太平洋で、小島に住んでいる、国というか、昔は独立しておりませんでしたが、今では独立してますけどね、1000人、2000人という人口で、国を作っているところもあります。そういう少人数の国ではですね、やっぱり人間の悪さっていうのは表面に出てこないんですね。そうですね、やっぱり100万人ぐらいになるとですね、本当に人間の性格の悪いところが出てくるんですね。従って戦争なんかも起こるんで、一応、ここではですね、一応100万人以上ぐらいの、ちゃんとしたって言うとまたそこで、文句をつける方がおられるんですけども、政府があって、警察もいて、軍隊もいてっていうのは、国の形を成している人口100万人以上ぐらいの国を、一応国ということにしましょう。そうしないと、キリがないもんですからね。で、そういう国の中で、日本はですね、国連に加盟しているという点では現在200ぐらいの国があるんですけども、その国でもいいですね。その国の中で日本ほど戦争がほとんどない国ってのはないんですね。この場合のまた戦争っていうのも定義しなきゃいけないんです。誰かがケチをつけてきますからね。戦争っていうのはですね、基本的には国と国との間の戦争、それも殺し合うことが起こる戦争を、普通戦争と言うんですね。例えば家の中の親子喧嘩とか、それから高校時代の血気盛んな男が喧嘩するとか、こういうのは戦争って言わないんですね。それから国内で、例えば日本ですとすぐわかりますよね。日本人ですと。例えば平清盛と源頼朝の間の源平の戦いなんか立派な戦争ですけども、やっぱりこれはですね、基本的には戦争というのは少し不十分なんですね。というのは、取られた方が国が取られるっていうような状態であって、かつ、武士とかそういう、戦う相手ですね。戦う相手以外に被害を及ぼすものを、一応戦争と言うんですね。したがって、例えば非常に昔でギリシャとペルシャの戦い、なんて、ペルポネス戦争ですね。これでも、一応武士と武士は戦っておりますが、戦場とか被害とか、それから戦争でどちらが勝った時にどちらが皆殺しされるとか、そういうこと全部含めますと、やっぱり戦争っていうのは国と国との間の戦争で、片方が戦争に負けた方が奴隷になったり、町を焼き放たれたりするという、そういう規模のものを一応戦争と言っております。あとはおままごとではないんですけどね。私がフランス人に対して、徳川家康が、豊臣秀頼の住んでた大阪城を冬の陣、夏の陣で滅ぼした時のことをお話しましたらね、彼は、江戸から来た将軍が、徳川家康ですね、 大阪の人を奴隷として江戸に連れて行かなかったら戦争とは言えないと言いましたね。まあ、そういう感覚です。世界的ではそういう感覚なんですね。まあ、そういう意味での戦争、つまり皆殺しとか、奴隷にするとか、全部家を焼き払うとか、まあ、そういうことを伴う、しかも異民族とか異なった国家であるというのを、まあ一応戦争というんですね。まあ、ものすごく真剣なっていう感じなんですね。武士と武士との間の決闘なんかは、ちゃんと名乗ってなんていうね、そういうルールがあったりなんかするものを戦争と言ってませんので、そのとこは誤解しないようにしてください。日本の左翼はわざと知ってるんですよ。日本の左翼の人は知識ありますからよく知ってるんですが、知ってるけども日本を貶めるために嘘を言ってるので、これちょっと省きたいんですね。僕は日本を愛してるもんですから、わざわざ嘘をついて日本を貶めることしたくないんですね。まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、日本は戦争したのは本当に少ないんですね。全部挙げてもですね、白月の絵の戦いですね、それから元寇ですね。それから戦争にはならなかったけど、それにほぼ近い形でザビエルの布教ですね。それからあとは、明治時代になって四国戦争、薩英戦争、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、日中戦争、第二次世界大戦っていうのがありましたね。でこれは集中的に起こった戦争で、まあ、それを入れてもですね、まあ、日本はイギリスとかそういう普通の国の歴史の長い、まあまあの普通の国の100分の1ぐらいしか戦争しておりません。で、一番もっと特筆すべきなのは、縄文時代の1万5000年ですね。縄文時代の1万5000年の間、日本は戦争を全くしておりません。戦争しないばかりか、人を殺す武器すら持ってなかったわけですね。非常に平和な、それから階級もなかったですね。まあ日本の方が中国よりか少し、縄文時代というか文明時代が早いんで、まあそこも普通の人は誤解して中国の方が古いと思ってる人も多いんですけども、まあ中国が国家を成したのは、夏っていう夏って書く、夏っていう国家なんですけども、そこはもう最初から、まあ、遺跡の発掘なんかで分かっておりますが、非常に権威のある王様がいて、兵隊がいて、守っておりましたね。ですから、その頃はもちろん日本は兵隊もないし何もないんですね。武器もありませんでした。まあもちろん周りが海だったっていうことが非常に、天然地形としては良かったんですが、もちろん、イギリスも周りは海ですし、周りが海っていう国は多いんですけども、やはり戦争に巻き込まれるわけですね。で私が言いたいのは何を言いたいかと、日本以外の国は平和な歴史を持っていないんですね。もう国を守るの大変なんですよ。日本だけが、もともと非常に強かったんで。まあ、日露戦争っていう戦争もそうですよね。まさか日本が当時の大国であった世界一の陸軍を持つ大国だったロシアに勝つとは誰も思ってなかった。だからそういう国ですのでね。やっぱりその強さっていうのが、実は強さっていうのが発揮しなかったんですね。国内で戦ってはいましたけども、外国と戦ったり、外国人を奴隷にしたり、外国の領土を取ろうと思わないんですね。非常に特殊です。それから日本はですね、過去の恨みを残さないっていうことがあるんですね。それの典型的なのは皆さん、もうこれは歴史が近いですからわかるんですけども、わかると思いますが、アメリカに原爆を落とされた。どの民族でも、日本人は原爆を落とされてかわいそうなことしましたと。今でも、例えばイラン戦争が揉めてますけども、アメリカが原爆を使えば、それで戦争は終わります。つまり、最終兵器ってよく言うんですけど、まあそういったもんなんですね。最終兵器を使われても、日本人はアメリカ人に対して恨みを残さないんです。これは珍しいことで、中国人も今なんで中国人が日本を恨んでるかっていうと、日本がかつて日中戦争をしたからなんだ。その時中国は弱くて日本が強かったんで、日本が優勢だったんでそれを恨んでるんですね。だけど、なかなかこれ面白くてですね、面白いっていうか非常に、あれで今の中国は自分が強いから、チベットとかウイグルとか内モンゴルとか満州を占領してるんですよ。さらに軍隊で、台湾を占領しようとしてますね。ですから自分がするのはいいけど、他人をするのは批判するっていうのが、まあ中国とか、 まあ、朝鮮なんかの人たちの考え方、これ考え方ですから、いい悪いとは私言いませんよ。そういう考え方なんですね。ただ、日本は全然違うんです、考え方が。自分が悪いことすれば、他人も悪いことしちゃいけないっていう、こういうね、悪いことといいことが割合はっきりします。中国人は自分がするなら悪いこともいいし、人がするならいいことも悪いっていう、そういうね、考え方ですから。まあこれは考え方が違うんで、付き合い方を変えればいいんですね。まあ日本なんかモンゴルに対しても全然、モンゴルはもう日本に二度も攻めてきて大変だったわけですね。壱岐の島なんかの住民は男全滅して殺されて、女は裸にされて、ここにね、穴を開けられて、その穴にロープを通して、船べりに吊るされるっていうひどいことをされたわけですね。だけどそういうことをいくらしても、日本人は恨みには思わないんです。仕方がなかったと、それはそれでいいと。そんなことを根に持ったらまた戦いになるという考え方なんですね。それがまあ非常にまあ立派だと僕は思うんです。それからもう一つは、日本が平和な世界を作るように尽力しよう。これが今度のこの話なんですけども、ここが弱いんですよ、実は日本は。日本は戦争ほとんどしてない。それから恨みを残さない。だから世界で日本だけが世界の人に平和を呼びかけることができるんです。だけど一つは朝日新聞とか NHK とか共産党とかいるんでね。まあその人たちがやっぱり心を変えてほしいんですよ。日本人ですから。日本の輝かしい歴史と非常に平和を愛する日本文明に寝返ってほしいんですよ、僕はね。そして日本人が一致団結して、それが今度の今日の話なんですけども、日本は平和国家になりたいと僕思うんですよ。絶対平和を守ると。もうとにかく断固。だからアメリカについても言うと。まあ、イランに対していろいろな事情があるでしょうと。それは日本は言いません。言い悪いは言いません。だけど早く戦争をやめてください。イスラエルにも日本は言いたいんですね。いろいろユダヤ教の教えもあるでしょうと。それは日本は何も言いません。ただやっぱり外国人を殺すというのは、モーゼの十戒に反しますねと。モーゼは十戒の中の普通の倫理としてのトップで、何時殺すなかれと言ってるわけですから、それがトップなんですから。だから皆さんは、ユダヤ教であれば、モーゼの教えに沿ってですね、殺さなくてもいいんじゃないでしょうか。戦争しなくてもいいんじゃないでしょうか。話し合いを優先したらどうですか。パレスチナのところで、パレスチナ人と一緒に住んだらどうでしょうかと。そういうことを強力に話をして、それには理屈をつけないと。日本はですね、絶対に平和が正しいと。絶対に他の国民を殺すのは良くないと。誰が何と言おうとそうだ。という、その日本人の気持ちをですね、一致団結して表示したい。そのためにはまず、日本の中ではね、もう日和見な、評論家とか、東大教授とか NHK とか朝日新聞が第一に自分の気持ちを変えてほしい。平和国家の一員としての、やっぱり高い理想を持ってほしい。この地球の上で人類同士が殺し合うのをやめようと。日本が原爆を2つ落とされてるから絶対に言えると。日本人こそ先頭に立たなきゃいけないから。我々が言うんだから。あなた方も聞いてくださいと。恨みを持っちゃいけない。過去のこと言わないで。これからは一人の人も地球上で戦争で死ぬのをやめましょうということを断固、日本人が全員心を一つにしてやりたい。それには平和憲法もありますしね。日本は今ね、平和憲法を擁護している人たちが戦争を批判してないんですよ。それがやっぱり間違いだと思います。自分たちだけ守ればいいということではないんですよ。やはり我々日本の理想はですね、理想っていうか、あの戦争、広島長崎の原爆、それを経験して、日本人だけが人類の中で強く、心の底から人殺しはいけないと、そう思ってるんだと、いうことを態度で示してですね、日本が国際的にも尊敬される民族、尊敬される国になってほしい、っていうのが私の希望であります。そして今ここで言った日本は平和国家だった。人を殺すのは嫌だった。それで実績を積んできた。恨みを持たないという性格もある。ということを、まず第一に、日本人同士で確認したい。それが今日のこのひばりクラブで私が言いたいことです。